京都ノルウェーゼミ。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、ゆうたろうです。
めぐみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ね、はい、今度来週、
そうです、
いよいよ
いよいよです。この来週今度の日曜日です。
来週やん。
そっか
日曜日の日が1週間の一番最初、
まずは、ノルウェーゼミのお知らせです。京都ノルウェーゼミ公開学習会、北欧の暮らしを考える、本当に豊かに暮らすとはどういうこと、9月29日日曜日1時30分から4時45分まで、会場はいつもの通り京都府立大学合同講義棟第5講義室です。講師は神掛俊博先生、京都府立大学公共政策学部の先生でいらっしゃいます。皆さんのお越しをお待ちしてます。
はい、インターネットで京都ノルウェーゼミを検索すると、次回の公開学習会のどういう内容って出てんじゃね、
はい、そうです ね、はい、探してください。
で、僕はもう見て知ってんだけど、そのチラシを、チラシとかそれをインターネットからコピーしたんやけど、
はい、
持ってくの忘れて、ええ加減なこと言えへんから
そうです ね、まあ、来てみていただいてのお楽しみという、
まあまあ、どういう内容のっていうのはインターネットで見てもらったら出てます、
はい、
ただ覚えてるのはね、一発目がね、この間講演があった人形の家パート2、
はい、
これを見てきたね、
はい、
感想とね、
はい、
で先生は熱心やから、
はい、
その原文というか
台本ですね、
台本やね、
はい、
をわざわざ手に入れて、
はい、
もう一回この劇を見た後、
はい、
シナリオかな、
うん、
を読み直してみたと、
うん、
でこの劇僕も、
はい、
あなたも、
はい、
先生も見に行って、
はい、
京都公演ね、土曜日の夜やったかな、
はい、京都公演はですね、いつやったかな
まあいいわ、夜にやってるのは1日しかなかったから、
はい、
3人とも偶然同じ日に見に行ってて、
そうですね、
それで終わってからね、
はい、
これがどうやったって語り合おうという話になってたんやけども、
うん、
僕家近いから、
うん、
早く帰って酒飲みたかって、
そう
ですか、もう僕帰るわ言うて、でまあ今度そのノルウェーゼミでね、このお話を聞いた後、
はい、
どう思うとか喋ってみようかな思うんやけど、
はい、
パート2になってる限りパート1があるはずで、
はい、
別にパート1があったわけやない、パート1があったわけじゃないんだけど、
うん、
偉大なイプセンが100年ほど前に作った人形の家、
はい、140年前にノルウェーの作家のヘンリック・イプセンが人形の家を描かれました、
うん、描かれた、
はい、
かなりいろんなとこで毎年のように上映されてる、上映って言わないな、
そうですね、世界的にもどうなんでしょう、分からないですけど、うん、少なくとも日本では毎年のようにどこかでかかってますし、
どこかで1回はやってるよね。
私実はその京都ロームシアターでされた人形の家パート2の前に、うん、その1週間前に音楽劇人形の家っていうのを、
うん、
東京の六本木の俳優座でされてらっしゃいまして、はい、それも見に行きました。
僕
はそのぐらい日本では
今年の春天ヶ崎で見たんちゃうかな、人形の家。去年も見たよね、確か。毎年ぐらい見てるんやけど、
うんうんうんう
ん、それでその物語としては、うん、初代というかイプセンの書いた人形の家、
はい、
最後はノラという主人公が家族を捨てて出ていくと、百何十年前に、
うん、
でその時女性の人権ってなかったから、それに人権がないのおかしいんやないとかね、社会問題を考えて、まあ、結果として自分は勉強する相手家族を捨てて出ていった、で幕切れなんやけど、今回はそのノラが その後どうなったってみんな考える話やけども、
うん、
今度その後どうなったというのがこのパート2で紹介されてて、
うん、
で今回のその後のノラは15年後にその家に帰ってくると、
はい、
そこからストーリーが始まって、で お前なんて出て行ったとかそんなんはないんやけど、うん、その後どう暮らしていてそれに対してどう考えるかと、
うん、
特にその出て行った時にまだ子供やった、子供ってまだ小学校入る前かな、 やった一番下の娘がもう15年経ってから20歳ぐらいになってると、でその彼女はそれに対してその母親に対してどう思うとか思わへんとか、ちゃんとしたあの乳母が育ててたから、ちゃんとした教育を受けてるからね、その母親に対してどうのこうのというやり取りもあって、結構すごい内容やって、
うん、そうですね、あの、うん、登場人物は4人だけで、主人公のノラ、その夫のトリビル、
うん、
でさっきおっしゃったあの乳母のアンネマリー、このアンネマリーさんはノラのことも育てた、
そうそう、
乳母さんなんだけど、うん、実際にはあの実際にってあの彼女自身も子供さんを置いて働きに出るしかなかった。で小さかったノラの娘のエミ、この4人がそれぞれノラと関わり合いながら二人芝居で緊迫したあの舞台を広げていくっていう会話劇ですね。
そうやね、
はい、
第1幕から第5幕まであるんだね、
はい、
その1幕ごとに二人で会話していくと、
そうですね、それぞれの立場で思うことを語り合うっていうのは、うん、なかなか重たかったですね。
これ2時間余りあるんやけど、
うん、100
分登場人物4人やんかな、
4人なんですが、主演が長作ひろみさん、出せっぱりなんですよ、うん、
この人は2時間喋りっぱなしやん、
本当にすごいなと思いました。私実は彼女の3年前の、井上ひさしさんが書かれた頭痛肩こり樋口一葉で長作さんが主役の一葉をされた時も拝見したんですが、その時の演出家の栗山民也さんと今回の人形の絵の演出は栗山民也さん
一緒、ね、
同じ方の、はい、なかなか
この栗山さんっていろんな演出やってるよね。
そうですね、
うん、びっくりするわ、
うん、よくあの小松座の演出もされてらっしゃいますし、
はい、
うん、はい、
でまあこれをこの人形の家パート2を今回、ノルウェーデミでもっと掘り下げて考えてみようと、
はい、はい、その当時もいろんな議論がありましたけど、また現代どういうふうに読み直されるか、
うん、
でセリフがすごく良かったんです ね、トリビルのなんかあのこん、何でしたっけ、なんかこんなに難しく、あ、人間関係はこんなに難しくならないと生きていけないのかなっていう、なんかそういう一言がちょっとあのうまく言えないんですけど、うん、
またあの今回もノラを裏切るんかな思ったら、今度裏切らないで、裏切らないというか、
いやでもあれ裏切ってますよ、
裏切るかな、
うん、ネタバレになるからあれですけど、
そうやね、またきっと、まあまあ、あの何かの機会に、まあ、今度ノルウェーでも来てもたらよう分かる話で、
うん、
お待ちしてます、
お待ちしてます。
あのね、結構ここ2、3年こういうなお芝居、お芝居言うんかな、なんていうの、
うん、舞台
を見に行く機会が多くて、
うん、
あの要まあプロゆえにさすがやないって思うんやけど、この間ね、素人さん、
はい、
素人さんいたら怒られるんやけど、京都府内かな、
うん、
にある高等学校演劇大会いうのがあって、あのいろんな学校がね、
はい、
たら落成高等学校とか北陵高校とか、
うん、
朱雀とか大木高校、
うん、
で京都産業大会大学の附属高等学校とかね、
うん、
工業高校、
うん、
同志社高校とかね、うん、いろんなとこが、はい、あのその演劇大会に応募してるわけやんか、
うん、
でその僕はね付き合いがあって朱雀高校のやつ見に行ったんよ、
はい、
びっくりしたね、
うん、
あの3日間あるんやけど、
はい、3日間もあるんですか、
あってね、各校がええんやけどね、
はい、
それ3日とも行くほどやないから、とりあえず、はい、あの親戚の子が出るって言うんでね、朱雀高校の分だけを見に行ったんよ、
はい、
それがねもうどういうんかな、それもシナリオをね高校生が書いたいうのよ、
へ
え、けどもうすごいシナリオですごい演出、
へえ、
これあのプロのね、
はい、
劇団のねやつ変わらへんレベル、
もうなんか私もよく好きで、
うん、
大学 の演劇サークルとかの見に行くんですけれども、うん、もうすごいですね、
本当
若いから本当にあの、ね、セリフを覚える量も半端
ない、半端やないし、
あとあのエネルギーっていうんですか、うん、若いエネルギーとそのぶつかり合いっていうのも すごいですよね。
でもそのシナリオも書いたし自分たちで演出もしたというんだけどね、
うん
う
ん、
うわこれプロ負けるんじゃないというレベル で、
うん、
で社会的な意義のある内容やってね。でうわすごいな、高校生でも、高校生でも言うたら怒られるけど若いやんまだ、うん、高校1年生とかの子が書いてるのシナリオ、
う
ん、もうびっくりしたよ。
で
後日聞くとね、うん、その須役高校がその大会で優勝してね、
うん、
今度はあのもう一つ上の大会に行くんやって、
うんうんうん、
それがね、はい、11月3日八幡文化センターであると。
へえ、これ何の催しかって言いますと京都府高等学校演劇連盟の中部支部演劇コンクール、
うん、そう、そこで優勝して、はい、今度京都府の大会があると、今度5校出るらしいんだけどね、11月3日八幡市文化センターであるから、ね、これ無料やからね、
うん、
もう見る歌詞やるから絶対に行くべきやん。
なるほど、う
ん、
ねえ、5校に絞り込むっていうのもちょっとかわいそうですけどね。
それがね、
うん、皆さん力いっぱいきっと練習されたことでしょうし、
彼岸花の約束い
う
題名で書かれてて、う
ん、
あの戦争の時のお話ね。
あ、そうですか。それが須役高校の演目なんですね、
う
ん、
そう、このこれを書くにあたってね、長野県にある無言館ってあの、
はい、
戦争で亡くならはった、うん、画家を目指してはった人たちの作品を一度に展示してるとこあるね、
はい、
上田市かな、うん、そこまでわざわざそういうのを取材に行ったりとかいろいろやって、うん、自分たちでオリジナルのシナリオを書いて発表しようという、ほんで練習もやっとったんやけどね、
はい、
途中であの立命館平和ミュージアムの、うん、あのあるやん平和ミュージアムって、うんうん、
はい、
そこへも取材に行って専門のガイドさんに、はい、あのついてもらってね、で新たに分かったあの西陣にも空襲があったんやと。
あ、そうなんですか。
そのガイドさん、なんたら秀さんやったな、僕らは言わせてるおばちゃんやけどね。
なんか京都っていうと、うん、もちろん急所あったのは伺ったことありますけど、
まあまあ3カ所あったらしい、三菱の梅沢町の辺と東山の五条のトンネルの辺のね、馬町のとこと西にあったって、あんまり規模大きくないんだけどね、
うん、
京都にも空襲があったんで、その場で教えてもらって、うん、で一緒にその当時どんな生活をしてたのといっぱい習って、うん、でもう一回シナリオをね解説したいうか、うん、構成し直してね、
うん
うん、すごい勉強もしてるし、そのじゃあこの劇であなたたちに何を訴えるとか事故って、
うん、
そういう押し着せみたいな内容やないのね、
うん、
こんなんでしたよって、
うん、
でなんとなく見てる僕たちが戦争についてどう考えなあかんかなとかね、うん、自然に訴えてくる、うん、戦争は絶対にいかんとかそんな押し付けみたいな内容ではないんだけどね、うん、自分たち見た人たちがどう考えるかをね、うん、ダイルにしてくれてるようなストーリーで、
うんうん、
高校生でようこんだけシナリオを書いてようこんだけ演出できたなという、こんなんプロでも勝てないよというようなね、まあ若さゆえにできるかなとも思うんやけど、すごかった。今度またありますんで、はい、よかったら見に行ってやってください、はい、よろしくお願いします、はい、
そして京都のルウェイ済みの方にもぜひお越しください。9月29日です。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都のルウェイ済みの協力でお送りいたしました。